The words today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
前回はクリスチャンとはどのような人かについてお話ししました。この The Word Today の放送を始めてから29年になります。前回も申しましたが、この間、神は大きな祝福を与えてくださっています。次々に新しい言語が加えられています。今年は26もの言語を追加する予定で、世界中の46の言語でこの放送が届けられるようになります。神を賛美します。この放送を通して多くの人々が救いに導かれています。私たちはこの放送で働く人に報酬を支払っていないので、皆さんが送ってくださる献金は 100% 神の御言葉を世界中に伝えるために用いられています。前回のメッセージの終わりに、列王記第2、6章の物語を通して、神からの励ましを見ることができました。私たちは決して少数派ではないことを、子供たちや若い人たちに伝えなければなりません。少数派のように見えても、神の側にいるなら、神の軍勢が私たちと共におられます。神の御心であるなら、私たちはいつでも多数派なのです。今回は旧約聖書の主要預言書の一つであるゼカリア書からの御言葉に聞きましょう。旧約聖書の後ろの方にある書です。ゼカリア書4章6節に次のようにあります。すると彼は私に答えてこう言った。これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず能力によらず私の霊によってと万軍の主は仰せられる。この御言葉の約束があるのですから、気落ちしてイエスのことを人々にもう伝えるのは嫌だなどと思わないようにしましょう。人々から反対されることも笑われることもあるでしょう。何をしているのかわからない、何も成し遂げられていないなどと思う時もあることでしょう。けれどもゼカリア書4章6節から、神が何かをなさるとき、私たちの力によるのではないことがわかります。権力や能力によるのではなく、神の霊によるのです。神が人々を改心に導かれます。奇跡をなさるのは神です。気落ちして何も成し遂げていないと感じるとき、権力や能力によるのではなく、神の霊によることを思い出してください。責任者は神です。神が成し遂げてくださいます。それでは、本当のクリスチャンとはどのような人であるか、続けて見ていきましょう。前回のメッセージでは、クリスチャンとは、自分が罪人であることを認め、その罪を悔い改め、神の許しを求め、イエス・キリストを自分の個人的な救い主だと信じている人だと話しました。クリスチャンは、自分の罪を取り除いてくださるお方は、イエスを一人だと知っています。さて、クリスチャンになった人は神との関係において成長します。そのためには主に全く自分を明け渡さなければなりません。新約時代の初期のキリスト教会はイエスを主、つまり主人としていました。イエスは彼らの支配者であり所有者でした。彼らはキリストのものでした。キリストが責任者でした。そのように私たちは自分自身を神に捧げます。自分の人生を細かく分けて考え、ある部分は神に捧げるけれど、その他の部分は自分の思うようにしたいという人がいます。それは神には受け入れられません。神は私たちが完全に自分を主に捧げることを願っておられます。私たちの人生のあらゆる部分を主に委ねる必要があります。あなたが主に明け渡すのをためらっている部分、それはあなたにとって一番大切なものなので、主に委ねるのを拒んでいるのです。だからこそ、すべてを主に明け渡し、あなたの人生のすべての面を 主の御手に委ねる必要があります。あなたは主のものなのですから。あなたがすべてを主に委ねるなら、あなたの生き方は変わってきます。主はあなたの個人的な救い主として信じ、本当にすべてを主に委ね、主との親しい交わりの中に生きているなら、世の人々の前で主を告白することでしょう。自分から主を明かししたいと思うことでしょう。それはキリストがあなたのうちに住んでおられることの結果です。あなたは自分の信仰を告白し、他の人にイエスのことを話し始めるでしょう。自分の改心のことや神との経験のことだけではなく、次のように福音の素晴らしい知らせを伝えるようになることでしょう。救い主がこの地上に来られ、私たちの身代わりとして苦しまれ、死なれ、死者の中からよみがえられた。この方は生ける神であり、死は裁きの日に再び来られる。死は死を信じる者たちに永遠の命を与える。死を拒んで受け入れない人たちは地獄に行き、永遠の滅びに至る。選択肢は永遠の滅びか永遠の命か、この二つしかない。この地でクリスチャンとして生きている間、私たちは死との交わりにおいて日々成長し、主に喜ばれることをしたいと思うようになります。ところで、イエスを信じてクリスチャンになったけれども、幼児洗礼を受けただけで、まだ洗礼を受けていないという人がいたら、まず洗礼を受けることを勧めます。神は、信じた者は洗礼を受けるようにと言っておられます。また、他のクリスチャンとの交わりが必要です。それは普通、キリスト教会の中でなされます。教会では、洗礼を受けた人は、聖餐に預かります。信仰が強められ、励まされるために、定期的に聖餐に預かることをお勧めします。聖餐を通して、罪の許しの確信を新たにされ、喜びを得ることができます。これは礼拝の中でなされます。私たちは、集まることをやめてはいけないと、御言葉を教えています。私たちの教会では、最近、教会の奉仕者を募りました。教会では、奉仕が必要な活動がたくさんあります。祈り会、聖書の学び会、聖歌隊、若者の会、等々の信仰や礼拝に直接関わることだけではなく、例えば、花壇の雑草を取る働きなどもあります。最近花壇を広げたので、その奉仕をする人たちがさらに必要になりました。これらは、他のクリスチャンと一緒に働くことを通して、交わりを持てる機会です。ところで、植物は、土や水がなければ育つことができません。それと同じように、私たちの信仰は、神の御言葉がなければ成長しません。神の御言葉を聞き、学ぶことなしに、信仰の成長はありません。神の御言葉を学ぶことで、神の御心を知ることができます。聖書の学びと同時に大切なことは祈りです。私たちは神のもとに行き、私たちの内面の思いや直面している困難な問題などを神に申し上げることができるという素晴らしい神との関係に入れられています。神は私たちの祈りを聞いてくださると約束しておられます。神は祈りに応えてくださいます。祈りというのは神と話をするという素晴らしい特権です。聖書と祈りはクリスチャン生活において最も大事なことです。呼吸が息を吸って吐くという二つの行為からなるように、御言葉の学びと祈りも両方が大切です。ある人は30分聖書を学んで30分祈るかもしれません。まず先に祈り、それから聖書の学びの時を持つという人もいるでしょう。どのような方法であっても、すべてのクリスチャンが聖書と祈りを大事にする必要があります。神の子供になったら、私たちにはしなければならないことがありますけれども、私たちが何をしても自分の罪を取り除くことはできません。罪の許しは与えなしに与えられる神からの賜物です。神の恵みの賜物であり、私たちはそれを受ける価値のないものなのに与えられているのです。最後にまとめとして、私たちがクリスチャンとして成長するとき、どのようなことが起こるかをいくつかお話ししておきます。1、 心の平安が増します。夜寝るときに次のように言うことができます。私は神の御手の中にいる。何も思い煩うことはない。神は私と共におられ、神がすべてを支配しておられ、私の人生において神の御心がなされるように神が計らわれる。だからあなたには平安があります。これは素晴らしい賜物です。2、喜びがあります。これはいつもウキウキして幸せで笑っていられるということではありません。悲しみのただ中でも不幸があっても喜びがあるのです。3、日々主が共におられます。毎日主との交わりの中を歩むことができます。そしていつの日か永遠の命の冠を受けるのです。私たちはそこに天国に向かっています。私たちは神と共に永遠に生きるのです。この世の痛みや悲しみや苦しみはなくなります。喜びと平安と永遠の幸いに満ちています。私たちはそこに向かっています。顔と顔を合わせて神と出会い、天で神と共に永遠に生きます。誰でも私たちの話を聞き、イエスを救い主として受け入れる人は永遠の命を持ちます。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。